今日のこの特別伝道礼拝に、求道者の方々、つまりまだ洗礼を受けておられない方々も来ておられるかと思いますけれども、その方々がどのようにしてこの朝教会の礼拝においでになられたのか、教会員の誰かから誘われたのかもしれません。あるいは案内のはがきやチラシ、それから教会の看板、そういったものをご覧になってのことかもしれません。まあ、いずれにせよ、その方々に、この音楽教会の方々が、礼拝においでになりませんか？いろいろな形で声をかけた。それに応えて、おいでになられたのではないかと思います。では、どうして、その音楽教会の方々が、そういうふうに声をかけたのかといえば、それは教会員の方々自身がイエス様にお会いできて嬉しい、そういう体験があるからだろうと思います。イエス様にお会いできるというのは、これは他では経験できないような嬉しいことだ。だからその嬉しさをお裾分けしたい、あなたにも味わってほしい。そういう思いから、この特別伝道礼拝にお誘いしたのではないか。そう私は思います。で、皆さん、こういう経験をなさったことがあるだろうと思うんですけれども、まあ、例えば、美味しい食べ物屋さんを見つけた。すると、あそこ美味しいよ。それを人にも伝えたくなる。自分だけの秘密にしとくのはもったいない。周りの人々にも伝えないではいられない。で、私はこのイエス様にお会いできて嬉しい。だからその喜びを周りの人にも伝えたい。そういう思いというのは、そういうふうにこの美味しい食べ物屋さんを見つけた時のその喜びの経験とどこか似ているのではないかと思います。あなたにもお裾分けしたい。さて、今日読みましたこのルカによる福音書の第18章によれば、エリコという町に通じるこの通りの道端で、一人の男が物乞いをしておりました。目が不自由であった。その見えないという闇は、もう自分ではこれはもうどうすることもできなかった。しかし、主イエスのところに行くことができました。お会いすることができた。主がこの人の目に本当の意味で光を見せてくださった。嬉しかっただろうなと思います。イエス様に会えて本当によかった。イエス様に会えた者はみんなそう思う。イエス様に会えて本当によかった。一度でも希望が見えない闇を経験したものであるならば、ここでイエス様に会うことができたこの盲人の気持ち、これはよくわかると思います。私どもは、目は見えているかもしれない。肉体の目は見えているかもしれない。けれども、闇を経験することがある。自分ではどうすることもできない。どうしたらいいのかわからない。少しも希望が持てない。そういう闇を経験することがある。けれども、その闇の中にいた盲人に、イエスという、お名前が聞こえてきたのです。一体どんな方なんだ？もしかしたら、このお方ならば、何とかしてくださるかもしれない。そう思って、この機会を取り逃したら、もうチャンス他にはないかもしれない。そういう思いで、この盲人は叫びました。ダビデの子イエスよ、私を憐れんでください。
助けてください。私の声が聞こえますか？
私はここにいます。しかし私にはあなたが見えません。あなたはどこにおられるのですか？
私の声が聞こえますか？
イエスよ、私の声を聞いてください。その声を聞き取って、イエス様は立ち止まってくださいました。で、私どももおそらく、これはどこかで経験しているはずの出来事です。私どももう、どこにおられるのかわからなかった、主イエスに、
私を憐れんでください。助けてくださいと叫んだ。
そして主イエスが聞き取ってくださって、招いてくださった。だから今ここにいるのです。この礼拝にいるのです。
この盲人は、道端に座って、物乞いをしていたというふうにあります。
まあ目が見えませんから、物音だけが頼りです。けれどもある日、この盲人の耳に、ただならぬ雰囲気が伝わってきた。一体何だろう？誰が通っているんだろう？周りの人々に尋ねました。これは一体何事ですか？ナザレのイエスのお通りだ。どこかで、この盲人は、主イエスのお名前を聞いたことがあったのかもしれません。で、そこで、その評判を耳にしたことがあったのかもしれません。おそらく、イエスというお方が、病人を癒されたという評判を聞いていたのでしょう。そのお方ならば、この自分の目を癒すことができるかもしれない。そういう期待を持ちながら、主イエスは来られるのを待っていたのだろうと思います。ついにその時が来た。しかしそのお方が、今を取りだ。そう言われても、問題は、何しろ目が見えませんから、どこにおられるかもよくわからない。今どのあたりにおられるんだろうか。もう通り過ぎてしまわれたのだろうか。叫んだら聞こえるだろうか。まあ、それもわからない。で、だからこそ、主イエスがお通りになられると聞いたときに、この盲人は大声で叫び出した。この機会を逃せば次があるかどうかも、それもわからない。何としても主イエスに気づいていただきたい。そう願ったに違いない。まあ、それだけに力いっぱい叫んだと思います。私を憐れんでください。主よ、どこにおられるのですか？私はここにいます。しかし私にはあなたが見えません。イエス様、イエス様、私の声が聞こえますか？どうか聞いてください。ところが、先に行く人々が叱りつけて黙らせようとした。その先頭を歩く者たちというのは、おそらくはつまりこの弟子たちのことでしょう。こともあろうに、主イエスと共にいた弟子たちが、うるさい、黙れ、いい加減にしろ、押さえつけようとする。けれども、ここで主イエスが通り過ぎてしまわれたら、もう二度とチャンスはない。そう思われるので、ますます覚える。私を憐れんでください。どこにおられるのですか、イエス様。私の声が聞こえますか。聞いてください。そうこの盲人は叫び続ける。その叫びというのは、この人がすべてをかけた祈りと言ってもいいのではないでしょうか。この求めは、この人の祈りであって、それは私どもも同じように、人生の苦難の中で、闇の中で叫ぶ祈りです。時々、私の仕えている豊中中央教会にも、大阪の豊中にある教会にも、道行く人が訪ねてこられて、まあ、ある人は、
牧師さんどうか私の悩みを聞いてください。そう言って心の重荷を語られる。あるいはまた、ただどうかこの礼拝堂でしばらく祈らせてください。そう言って時を過ごして帰っていかれる方もあります。まあ、いずれにせよ、そこで人々の心の奥にある思いは、私を憐れんでください。イエス様、私の声が聞こえますか？どうか聞いてください。そういう祈りです。で、ここでこの一人の盲人の祈りがイエス様に届くのです。この時おそらく大勢の人々がいて、イエス様を取り囲んでいただろうと思います。様々な声が入り乱れて、イエス様は、イエス様の周りというのはかなりこう騒がしかったに違いない。けれども、シエスはちゃんと聞き分けてくださった。シエスはどんなに多くの声が乱れ飛ぶ中でも、必ず耳を傾けてくださって、求め続ける、祈り求めるこの盲人の声を聞き上げてくださったのです。シエスを信頼し、必死になって呼び続け、叫び続けた。この盲人の叫びは、祈りは、必ずシエスのもとに届くのです。ですから、弟子たちが、うるさい、黙れ、怒鳴っていた。そういう声しか聞こえなかったところに、急に誰かが近寄ってきて、この盲人に、そっと言いました。イエス様が呼んでおられるぞ。そばに来いっておっしゃっておられる。おそらく、この盲人は、43節に、イエスに従ったとありますから、この教会に加わったのだろうと、この後教会に加わったのだろうと思います。それで、この時の場面を、この人は、後々繰り返し繰り返し、教会の仲間たちに語ったのだと思います。イエス様が私の祈りを聞き上げてくださった。それで、ほら見てごらん。今私はこのように目が見えるようになったんだ。そう語るこの盲人の言葉を、教会の人々も喜んで聞きましたし、またこの人も喜んで語り続けた。イエス様に会えて本当によかった。その喜びを互いに分かち合ったのです。ところで、この物語を読みますときに、一つ気になることがあるかもしれません。それは40節で、イエスは立ち止まって、盲人をそばに連れてくるように命じられた。そして、彼が近づくとというところです。で、この福音書の書き方からいたしますと、シエスが直接この盲人を呼んでくださったというわけでもないし、シエスがこの人の方に近づいてくださったというわけでもなさそうです。シエスは立ち止まったままです。あの人を連れてこい。命令されたその人がわざわざ盲人を呼びに来たのです。ですから、もしかしたら、それこそ先頭に立って、うるさい、いい加減にしろ、言っていた弟子の一人が、急に慌てて態度を変えて、お前、イエス様がそばに来いとおっしゃっておられるぞ。よかったな、などと言ったのかもしれません。しかし考えてみれば、なぜシエスがご自分でこの男に近づいてくださらなかったのだろうか。なぜ直接、私があなたのそばにいるよと言って、近寄ってきてくださらなかったのだろうか。立ち止まったまま、他の人に連れてくるようにと命じられた。これって、どうなんでしょうか。相手は、目の見えない人です。立ち止まって呼ぶというのではなくて、その人のところへ行って差し上げるということが親切というものではないでしょうか。 このイエスの、キエスのお姿は随分不親切なのではないかと。もしかすると、そう私たちは感じるかもしれません。しかし、このキエスのお言葉、あの人を私のそばに連れてくるように、というこの言葉もまた、後の教会の人々が大切にした言葉ではなかったかと思うんです。あの人を連れてきなさい。私のそばに連れてきなさい。主イエスのそばであります。私どもも主イエスから命じられていると思います。あの人を連れてきなさい。そして実際に教会はそのように生きてまいりました。闇のような場所にいる人のところに出かけていって、大丈夫。あなたは一人ではない。イエス様があなたを呼んでおられる。私のそばに来いとおっしゃっておられる。これは私ども教会に委ねられた御言葉です。本当はすべての人がこのような教会の言葉を必要としているのです。この日本という国もまたこのような教会の言葉を、イエス様の言葉を必要としているのです。私のそばに連れてきなさい。そのお言葉に従って、このシエスのもとにお連れしていくのです。この盲人はそのようにして、シエスのそばに行くことができました。ルカはその様子を、彼が近づくと、というふうに非常に簡潔にしか書いておりませんけれども、想像してその場面を思い浮かべてみればこんな風だったかもしれません。イエス様のところに近づこうにも誰かが手を取ってくれなければどっちの方向に歩き出したらいいのかそれさえもわかりません。で、ようやくシエスの前に立ってもほら、今お前の前におられるのがイエス様だぞ、誰かが教えてくれなければ何もわからなかっただろうと思います。実は私どもも例外なく、最初はそのようにイエス様の前に連れて行ってもらったのではないでしょうか。だから、私どもがシエスに出会う、その時には大抵そういう導き手がおりましたし、また私ども自身が時にはそういう導き手として用いられた。そうやって、シエスの御前に私どもは立たされる。で、そこでシエスは、開口一番、何をしてほしいのか、そう言われました。それにしても、シエスともあろうお方が、なぜそんな分かりきったことを改めて問われるのでしょうか。目の見えない人を前にして、目の見えない人ならば、当然目が見えるになることを求めるはずだ。そんなことを聞くまでもない。それが当然だ。普通は思います。それなのになぜあえて、シエスは、あなたは私に何をしてほしいと願うのかと尋ねられる。なぜなのでしょうか。おそらく、この人は、これまでも、衣食住に関わることだけでも、いろんなことでいろんな人から、何をしてほしいのかと聞かれてきたことだろうと思います。しかし、今改めて、このシエスというお方、救い主であるお方の前に立たされて、何をしてほしいのか、つまり、あなたの本当の願いは何か、そう問われるのです。そういえば、私の本当の願い、一体私は何をしてほしいんだろう。私の本当の願いって何だろう。ある神学者は、ここでこの盲人は、幾分答えに詰まったのではないかというふうな想像をいたします。もしかすると、そこで、一生困らないだけの額の施しをくださいとか、 私の生活を支えてくれる伴侶を与えてくださいとか、そんな願いが一瞬駆け巡ったかもしれない。いやー、しかし、この目の見えない人が、そんな類のことを願うはずがない。分かりきったことではないか。そう多くの人が思うかもしれません。でも、どうなんでしょうか。私どもだって、突然こういうふうな問いの前に立たされたら、あなたは一体私に何を願うのか、そういうふうに問われたら、案外、こういうレベルの願いを口にするのではないかと思います。と言いますのも、私どもが普段願っていることはどういうことかといえば、多くの場合、イエス様、実は今私はこれこれこういうことで苦しんでいます。こういう問題を抱えています。だからこれこれこういうふうにこれを解決して助けてくださいませんか。普段している、そういうレベルの願いが、誠の救い主に願うに、ふさわしい願いというよりも、そういう自分の今困っている、問題を抱えている、その願いが解決、その問題が解決される、そういうレベルの願いが、一瞬この盲人の口から出そうになったかもしれない。もちろんそういう、ね、祈りが、自分のそういう今抱えている問題を、こう、解いてほしいっていう、そういう願いが、祈りが間違っているというのであります。イエスはすでに、この同じルカにいる福音書の第10章で、求めなさい、探しなさい、門を叩きなさいと言われました。旅行中の友達に出してあげるパンがないということになったら、そのパンを必死に求めるように、神様に何でも欲しいものを願い求める。そういう祈りをすることは私どもには許されている。けれどもそこで改めて、主イエスは問われる。あなたは私に何をしてほしいのか。あなたの本当の願いは何か。あなたの根本的な求めは何か。私どもも問われていると思います。何をしてほしいのか。一体私どもは神であるお方に何をしてほしいと願っているのでしょう。私どもが神様に求める最も深い願いというのは一体どういうものでしょうか。ここでこの盲人は主よと言っています。最初この盲人は38節でも39節でもダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいと呼び求めておりました。ダビデは旧約聖書に出てまいります、イスラエル王国の、ユダヤ王国のこの基礎を築いた王です。そして、旧約聖書にはこのダビデの子、つまり子孫に、イスラエルの繁栄を回復させてくれる、誠の王、救い主が生まれる、ということが予言として語られております。救い主。ですから、ダビデの子と呼んだということは、皆が期待し、待ち望んでいるその、救い主、王である。それはあなたです。そう思って、主イエスに期待したということです。しかし、盲人は、この盲人は、その後で、さらにここでは、その主イエスを、イエスを、主よ、呼んでいます。主よというのは、神よということです。ですから、ただ単にイスラエルを救ってくれる、そういう類のお方として呼んでいるだけではなくて、さらにそのことを超えて、この全世界を作られ、生と死のすべてを支配され、すべてのものがひれ伏して拝むべきお方、イエスをそういうお方として呼びかけている。主よ。神よ。自分が今立たされているのがそういう主であろう方、神であろう方の前であるということを ついにこの盲人は悟って信じた。だから、主よ、神よ、そうはっきりと神の名を呼んだのです。
だから、もしかしたら、この人の声はこの時、震えていたかもしれない。言葉に詰まりながらであったかもしれない。
けれども、この盲人は、万感の思いを込めて申しました。主よ、目が見えるようになりたいのです。
私は、こう思うのです。
この人は生まれて初めて、この願いをはっきりと口にすることができたのではないでしょうか。それまでにもいろんな 人々から、あなたは何をしてほしいのか、何かしてほしいことはありますか、そういう声をかけてもらっただろうと思います。そして、いろんな願いを口にしてきただろうと思います。けれども、主イエス以外の人々に願ってきたことというのは、その人々にできそうなことしか願わなかったことでしょう。してもらえそうもないことを願っても仕方ない。だから、してもらえそうなことしか願わなかった。ですから最初、この盲人の言葉は、最初に呼びかけたときには、私を憐れんでくださいというふうにしか言ってない。少し曖昧な表現です。私の目を開けてくださいとは言っていない。ただ私を憐れんでくださいと曖昧にしか言っていない。けれども、ここではついに、主よ、そういうふうに神の名をそこで呼ぶ。はっきりと神が自分の前においでくださったのだということを知ったのです。だからこそ、ここで初めて何の制限もかけずに、神であるお方に、自分の本当の祈り、心からの願いを捧げるのです。主よ、私は生まれて初めて、この願いを口にいたします。目が見えるようになりたいのです。他の誰にもお願いしたことのない願いです。けれどもイエス様、あなたにだからこそ申します。目が見えるようになりたいのです。このお方に対してならば、この願いを口にすることはできるのだということを、どういうわけか、この人は悟ることができました。このお方にならできる。このお方に私は願う。これが信仰です。信じたからこそ口にすることのできた願いであったのです。だから42節では、あなたの信仰があなたを救った。そうシエスは言われるのです。シエスがあえてこの人にあなたは何をしてほしいのかと お尋ねになられましたのはこのような信仰をお求めになったからです。はっきりと自分の口に出して主よ、私はあなたに願います。あなたにしてほしいことがあるのです。あなたにしかおできにならないこと。それをあなたに願います。これが信仰です。ここに主イエスにまっすぐに向かう一筋の心が生まれました。この人の信仰がこの人を救いました。主イエスにならできる。そして目が見えるようになりました。で、その時、この人が最初に見たのはもちろん、主イエスのお顔だったと思います。自分をまっすぐに見ていてくださる、そのお顔、主イエスの眼差し、それが真っ先にこの人の目に飛び込んできた。その主イエスの眼差しは、明らかに、愛の眼差し。この私の叫びを聞いて、立ち止まってくださった方の眼差し。 この私の祈りを聞き上げてくださった方の眼差しです。ああ、そうだ。このお方を見るために、これまで自分は生きてきたんだ。これまでの悲しみも苦しみも、全部、この時のためだったのだ。このお方を見るために、いや、このお方に見ていただくために、私は生きてきたのだ。私は生きているのだ。何のために、私どもが生きているのか。それは、このお方にお会いするためだ。そのことが心底分かったのです。で、だからこそ、この人は、この後どうもありがとうございます。これで人並みに働けます。ではさようならと、などと言ったのではないのです。ではどうしたのか。43節にはこう語られている。盲人はたちまち見えるようになり、神を褒めたたえながら、イエスに従った。目が見えないために、物乞いをして生きていかなければならなかった。その人が見えるようになったのです。ならば、イエス様、ありがとうございました。丁寧にお礼を言って、神を褒めたたえながら、以前から見たいと思っていたあれやこれやのものを見に行った。あの人この人に会いに行った。そして新しい仕事を探しに行った。いうふうになるのが自然というか、まあそういう展開になってある意味当然のことなのでは。そう私たちは思います。しかし、この人は、神を褒めたたえながら、イエスに従ったのです。つまりイエスの弟子になったのです。この盲人は、あなたの信仰があなたを救ったという御言葉をいただいて、目を開かれたことによって、別の意味でも目を開かれた。本当の意味で目を開かれた。つまりこの人は、自分の根本的な願いは、目が見えるようになることだと今の今まで思っていました。目が見えないこと、それこそが自分の問題の根源だと思っていたのです。しかし今、主イエスによって目を開かれたことによって、肉体の目が見えるようになるということよりも、実は、自分が一番願っていたことは何であるか。そのことに気がつかされた。私どもの最も深い祈り、それは何であるか。それは、私の主よ、私の神よ、そう呼ぶことのできるお方と出会うことです。そのお方を見ることができるようになることです。この盲人は、私の見るべきお方は、このイエス様だ。私の歩むべき道はここだ。私が生涯をかけて従うべきお方は、このお方だったのだ。見るべきものをしっかりと今見定めることができた。それで、主イエスの弟子となった。主イエスについていった。それこそが、私どもが本当の意味で目が見えるようになるということなのです。主イエスは、あなたの目を誠に開いてくださる救い主として、私どものところに今来ておられるんです。ですから、求道者の方々は、どうか来週もまた、この礼拝においでになって、そして私どもの救い主と出会っていただきたい。そう切に願うものであります。お祈りします。主イエスキリストの父なる神よ、私どもは自分の本当の願いが何であるか、 そのことさえ分かってはいませんでした。しかしイエスが私どもに何をしてほしいのか聞いてくださったことによって私どもの目は開かれます。私どもの本当の願いはイエスよ、あなたを我が主よ、我が神よ、そのように見えるようになること、信じて救いを得ることである、そう示されました。今それゆえに私どもの目を誠に開いてくださる救い主が私どものもとに来てくださいまして、そばにいてくださいますことを心より感謝いたします。ただそのような大いなる祝福を与えてくださっているあなたの皆を褒めたたえます。主イエスを我が神我が主と呼べる幸いを心から感謝いたします。この祈りを主イエスの皆によってあなたに参ります。